ヤッホー、音の日記92日目です。今日は、88日目の音の日記で話してた、オンラインイベントの、リアルバージョンをみんなとやってました。で、その企画っていうのが、鳥取大山の食材を送って、でその食材をみんなでそれぞれが作って持ち寄って同じ時間帯に食べようっていう、企画名としては、うちで作ろう鳥取大山編っていう形で、やってみました。で、実際どうだったかっていうのを今日ちょっと話したいなっていうふうに思ってます。で、そもそもこのオンラインのご飯会をなんでやったのかっていうのは2つ、大きく理由があって、で一つが自分的な理由で、もう一つが、周り環境的な理由っていうのがあります。で、一つ自分の理由としては、もともと僕がそのリアルな、イベント、大山パーティーっていう大山の食を、いろんな県外だったりとか、大山でも持ってって、そこで人をいろんな友達だったりとかに来てもらって、その大山の食を楽しむ、鳥取の食を楽しむっていうリアルなイベントをかなりやってた人間で、で毎回1回ごとに20人から40人ぐらい集まるんですよね。でそれをもうかなり定期的にやっていて、どのぐらいかな、かなり、100回ぐらいはやってるかなと思います、大山に来てから。で、今このコロナの状況で、その直接人が集まるっていうような、状態がもう難しくなっちゃったんですよね。で、多分この状態っていうのはかなりの長い間続くなと思っていて、続かなかったらラッキーぐらいな感じで今思ってます。それでなんかみんなのその、集まるっていうような、実際に集まるっていうのが、このハードルなくできるようになる状態まで待つっていうのはなかなか難しいと思うので、その、タイミングが早く来たら、またその時に大山パーティーやればいいなと思うんですけど、なかなかすぐにはそうならないと思うので、まずはその自分のその今までやっていた仕事、それをなんか前提からちょっと考え直さないといけないなっていうふうに思っていて、なので今回はその、実験的な、友達と一緒に遊ぶような、感覚でもあるんですけど、それを実験的に、今まではリアルを起点にして、観光をなりわいにしているので、リアルを起点にして、そこでなんかオンラインとかデジタルでどう補強するかっていうような、イメージだったんですけど、もうそれを真逆にして、オンラインを起点にして、でそれでリアルでどうそのオンラインのなんていうの、コミュニケーションを、より補完していくか、なんか拡張していくかっていうような目線で考えたいなと思っていて、その一つとして、オンラインのご飯会っていう、食っていうのがその自分の中の、事業でもかなり大きな、割合を占めてるなと思うので、実際に今野菜通販もやってますし、なのでそこの部分をちょっと起点にして一回やってみたいなって思って、友達と話してて一緒にやろうよってなったのが、このうちで作ろう鳥取大山編っていう企画です。で、もう一つの理由が、周りの理由というか、今そのコロナでなかなかその外食ってもうできない状態じゃないですか。テイクアウトはできるんですけど、なかなかできない状態で、でそうなった時に、まだその鳥取が、今日鳥取県の米子っていうところでもコロナの発症者が出たんですけど、まだそのコロナが鳥取に来る前に、東京が最初やっぱすごい状態だったんで、鳥取大山からできることって何だろうって考えた時に、やっぱ食材を送ることかなっていうふうに思ったんですよね。で、家にいることが多くなってるんで、料理する人が増えてきてるっていうのも、ちょっとその、友達が料理結構いろんなところでしてたっていうのもあるんですけど、っていう情報とかもすごい入ってきてたので、なので、その、 それだったら鳥取大山から食材を送って、まあ、それをそれぞれが料理して、まあ、みんなで持ち寄ってみれば面白いんじゃないかっていうふうに思ったのが、もう一つの理由です。で、まあ、その、まあ、オンラインの、まあ、で、コミュニケーションするときに、まあ、共通の話題、まあ、もともと友達だったらそこまで必要ないと思うんですけど、まあ、必要だった、友達だったとしても、共通の話題があるに越したことはないなと思っていて、で、自分がリアルな、イベントでやってる大山パーティーっていうのはそういうのを、まあ、共通の話題として食っていうのがまず一つあるので、あと、ま、大山に来たことあるとか、だからそれに近い状態作りたいなと思って、なので、その、今回はその、まあ、実際に食べるもの、食っていう、ものを、まあ、そのオンラインのコミュニケーションをよりなんか活発にするツールとしてなんか使ってみようかなっていうふうに思ったっていうところです。で、じゃあ実際やってどうだったっていう感じなんですけど、まあ、あの結果としてすごいやっぱ面白かったっていうふうに面白かったと、はい、思います。で、まあ、ご飯自体もなんかみんなそれぞれ、料理作って楽しんでたし、なので、まあ、その、まあ、面白かったのはなんで面白かったのかなっていう。で、あと、まあ、その、まあ、先日撮った、音の日記の88日目で、オンラインイベント、はじめの一歩っていう、まあ、音の日記で話してたことの、その、今回やるにあたっての自分の中での仮説というか、これこれだからこうかもなっていうのをいくつか、まあ、考えてたんですよね。で、まあ、その一つが、まあ、その、まあ、デジタルのそのオンラインのコミュニケーションだからこそ、まあ、リアルなもの、今回は鳥取の食材なんですけど、まあ、それをそこに追加することで、なんかよりなんか楽しい場を作れるんじゃないかっていうところと、あと今回8人ぐらい、鳥取大山に来たことがある8人ぐらいでご飯会したんですけど、まあ、そのぐらいの人数でするからこそなんか結構ちゃんと双方向のコミュニケーションが取れるんじゃないのかなっていう、まあ、そういうような仮説があったんですけど、実際に、まあ、オンラインの、イベントで、リアルな食で、まあ、今回は、なんだろうな、コミュニケーションをよりなんか活発にするような、一つのきっかけとなるようなものとして、まあ、食材を、みんなに送って料理して食べてもらってたんですけど、まあ、それがすごい改めて良かったなって思いました。で、なんでそうなのかなって考えたときに、やっぱり、その、まあ、リアルと、こういうオンラインのデジタルって考えたときに、リアルの方が情報量がやっぱすごい大きいんですよね。その、例えばなんですけど、何か、景色を見たときっていうのは、例えば大山って芝畑からの星空がめっちゃ綺麗なんですけど、なんか五感で、まあ、もちろんその星空自体も綺麗なんですけど、例えば芝に寝転ぶっていうなんか感覚、食感というかその触った感じだったりとか、そこでちょっと風が吹いてたりとか、その五感を含めてリアルっていうのはなんかコミュニケーションを取ってるんですね。まあ、一つの景色一つにしても、人とのコミュニケーションにしても、体全体を使って、その今目の前にある情報を感じてるんですけど、デジタルっていうのは、そこの、例えば今回人と会ってっていう、なんか話すっていう感じだと、まあ耳と目っていうのは、起動というか、作動してると思うんですけど、それ以外の手で触るとか、なんか、まあ口で楽しむとか、なんかそういう、本当のリアルにあるような、コミュニケーションというか、その、リアルな、その、他の、感覚、五感の中の他の感覚から来るコミュニケーションというのが、すごい欠けた状態なんですよね。なので、情報量がデジタルが、の方が圧倒的に少ないんですよ。で、そうなるとどうなるかっていうと、例えば、リアルに人とコミュニケーションを取ってる時とかって、なんか、 まあ、普通に話してても、なんだろうな、その、いろんな、その情報量が多いんで、その全体を、その時の会話のきっかけにすることができるんですけど、デジタルだとそこの、感覚を使ってる感覚の部分が少ないから、その、一つの会話をするにも、結構話題がない。話題はあるんですけど、その同じ人とコミュニケーション取るので、リアルと比べたら、その、受け取れる、話すきっかけとなる情報っていうのが、受け取れるのが少なくなっちゃうんで、だから、その、より、なんか、次何話そうかなとか、そういう、なんだろうな、その話すハードルが、ちょっと高い、デジタルの方が、っていう前提が、あるんだなと思って、だからこそ、そのデジタルっていう状態を、オンラインっていう状態を前提として考えると、なんかその、食べるっていう感覚だったりとか、で、食べながらって手とかもまあちょっと使ったりとかするんで、なんかそれ自体も、その、コミュニケーションの、そのリアルに近いコミュニケーションを取れる、環境、に近づけられるのかなっていうふうに、思う。てか、それでリアルに、な環境にちょっと近くなってるから、なんかより、まあみんなより楽しめたような形になったのかなと思いました。その、僕が感じた楽しいっていうのも多分そこが理由の一つにあるんじゃないのかなと思いました。はい。なので、そのオンラインって結構そのオンラインだけで完結させがちだなと思ってて、その、まあ、いろんなイベントを今見ている中で。だから、そこに、その、共通の、まあ、ご飯を食べるって、食べながら、お酒を飲みながらっていう状態とかはみんなよくやってるかなと思うんですけど、そこになんかより、なんか共通の、なんか共通の一つの、なんか飲み物をみんなで飲むとか、でもいいと思うんですよ。で今回はその鳥取の大山の食材とかドリンク白バラ牛乳ってドリンクとか入れてたりしたんですけど、なのでそこのまあ共有、あこの白ネギめっちゃ甘い、うまいよねとか、椎茸うまとか、やっぱ牛乳うまいねとか、なんかそういうコミュニケーションとかすごい起こってたんで、だからそこのそのよりデジタルで頭を使う無意識に頭を使ってなんか話題作りをしてたところの、ハードルというか、疲れがちょっと少なくなったじゃないのかな。だからが、ちょっと、みんな面白いって感じてくれたのかなって思いました。はい。で、あとは、その、人数のことで言うと、人数のことで言うと、多分10人がその双方向、10人ぐらいまでが双方向でコミュニケーション取れるマックスなんじゃないのかなって思いました。それどういうことかっていうと、まあ、リアルな場でご飯会をすると、例えば10人ぐらいいたとして、まあ、1人が喋ってそれをみんながわーみたいに聞くっていうこともあると思うんですけど、10人の中で、2人と3人、1人と1人、2人と2人みたいな感じで、その中でなんか会話をそれぞれしてるっていう状態って結構あると思うんですけど、でそれがあって1人が喋って他のみんな、1人が喋って9人が聞いててはーはーみたいな感じで、で新しいコミュニケーション生まれてっていうの状態が、まあ、リアルだと思うんですけど、このオンラインのその場合はそれができないんですね。一人が聞いて9人が聞くっていう状態しかほぼできない。まあ、同時に喋ることもできるんですけど、この今使っているデバイス、例えば iPhone だったり、パソコンの性質上、二人が同時に喋ると、一つの場所から、同時に出るんですよね、声が。だから、リアルなところだと、それぞれの、口から出るじゃないですか。だから、言葉が出る入り口が2つあるんですけど、だから、まあ、聞き取れるんですよ、同時に喋ってても。だけど、機械を使うと、出口が、喋る出力先は2つとか3つとかあっても、出口は1つなんで、だから、なんか、 重なった声として一つとして、声が入ってくるんで、結構受け取る側は認識しづらいんですよね。だから、そこの部分全然違うなと思ってて、だから、大戦パーティーとかリアルなイベント30人とか集まるんですけど、全然成り立つんですよ。それはなんでかっていうと、1対29じゃなくて、その30の中でいろんな、組み合わせ、3人、5人、2人、1人、5人、1人とか、なんかそういう組み合わせで5人、5人みたいな感じで、組み合わせができるから成り立つんですけど、オンラインの場合は、誰かの話、トークのイベントとかだったら、全然成り立つと思うんですよ。5人ぐらいが、例えば中心になって話して、あと100人とかその話を聞くとかだと、成り立つんですけど、こういうなんか、ご飯を食べて、双方向のコミュニケーション、なんかその、なんだろうな、その、どちらかが聞くっていう話の前提がないご飯会、なんか友達だとみんなフラットじゃないですか。そういうご飯会でワイワイみんなで、なんか楽しみながら、楽しむみたいな感じのは、人数多すぎると結構きつい。で、なぜなら、それはそのデバイス的に、出口が一つだからっていうのはすごい感じました。なので、そこを、なんか今回気づいたんですよね、それ。あ、なんか同時に喋っても出口が一つだから、一つの情報として認識しようとするから、それぞれの情報として入ってこないというか、なかなか認識がむずい。だから、なのでご飯会っていうこういう、ものをやろうと思った時に、すごい、食を通して、共通の話題を通して、っていう今回の、うちで作る鳥取大戦編って面白いなと思うんですけど、ただ、大人数では難しい。大人数できたとしても、だから一人一人がちゃんと楽しいっていう状態を作るためには、10人以内ぐらいがベストなのかなっていうのすごい思いました。で、あとその、今言ったように、コミュニケーション自体が1対9とかになっちゃうんで、だから、その一人が喋るハードルが結構、その、リアルよりも実は高くなってるんですよね。なので、なんだろうな、その、みんなの、一人が喋ったら、みんなの目線が向くじゃないですか。その、ズームっていう、オンラインで、大人数で話すって性質上、絶対そうなるんですよ。なので、そうなった時に、多分その話すっていうこと自体に、すごい、ハードルを感じちゃう人が、これから出てきそうだなっていうふうに思います。なので、よりなんか、喋るスキルが、とか、なんか別に話すの恥ずかしくないって思う、人の方がより喋る傾向が出てきて、なんだろうな、本来そのリアルでは全然気にせず喋れるっていう人も、人の中にもなんかなかなかズームだと喋れないみたいな人がこれから出てくるんじゃないのかなっていうふうに思いました。だからこそその共通で話せるようなグループ、それももともとだからそこで気を使わなくてもいい、今回で言えば鳥取大戦に行ったことある旅行のグループだったりとか、リアルでその鳥取大戦の食材があるっていう、より話すハードルを低くするきっかけをいくつも作ることによって、そこの、デジタルだからこその話すハードルの高さっていうのを、設定できるというか、ハードルなく喋れるように、なるのかなっていうふうにすごい感じました。はい。なので、今回、そのオンラインで、うちで作ろう鳥取大戦編っていうのをやってみて、感じたことは、その2つでしたね。はい。デジタルだからこそ、リアルで、補強しよう。いろんな喋るきっかけとかを含め、リアルで補強ができるよっていうことと、あとは、双方向のコミュニケーションで、オンラインでやる以上、コミュニケーションの方法が複数じゃなくて一体なんとかっていう風になるので、そこを含めて、イベントの仕方だったりとか、コミュニケーションの取り方とかも考えないといけないかもねっていうようなことを、今回感じたという話でした。 いや、でもこうやってもともと、まあ、仮説というか自分でこう、こうかもなっていうのを考えてやっぱり、やってみるっていうのはすごいいいなと思います。で、まあ今って、そのオンラインを起点にしたイベントっていうのはもともとあったと思うんですけど、でもそれって結構リアルが結構前提として、考えられてたと思うんですよね。まあ、オンラインのイベントあったとしても、リアルの授業があって、そこを補完するためのオンラインのイベントだったりとか、リアルなイベント自体を、その、補強するために、まあ、例えばリアルなイベントを、オンラインで流したりとか、っていう、そのリアルなイベント自体の情報を拡散するためのオンラインだったりとかっていう、なんだろうな、その、リアルがあってオンラインっていうのが前提というか、って考えられてたのが今までなんですけど、それで考えてると、まあ、そもそもの前提が違うんで、その、なので逆で考えないといけないなっていうのを改めて、まあ、めちゃめちゃ強く感じました。デジタルとかオンラインが前提にあって、そこにリアル、まあ、その価値を最大化するためにリアルをどうやって活かしていくかっていう、まあ、考え方がすごい大事だなと思いました。で、今回その、まあ、みんなとこうやって、まあ、ちょっと自分の仮説も、持ちながら実験できたので、今度はまたその、新しく生きた、まあ、例えば、まあ、10人ぐらいまでじゃないときついよねっていう仮説もあるんですけど、でもそれってまだ10人以上やってみたことないんで、だからそれ実際にやってみたらどうなのかだったりとか、まあ、その、今回、自分で考えてやったからこそ、今この、もうオンラインのイベントっていうことに関しても、自分の言葉、ある意味自分の言葉をちゃんと持ててる状態なので、その自分の言葉でまた考えた仮説というか、それでちょっと、どんどん試していって、なんかより、まあ、そこに一緒にいる人が楽しんでもらえたりとか楽しいと思ってもらえるような環境をなんか作っていきたいなって改めて思いました。まあ、リアルもデジタルも基本的に、なんだろうな、その、まあ、僕がその鳥取大山っていう、場所に携わっていて感じてもらいたいことは全然変わんなくて、それを通してなんかすごい楽しいって思ってもらえたりとかっていうのがやっぱすごい大事だと思うんですよ。なんでそこはもうリアルも、デジタルも変わらないと思ってるんで、本質的なところ、なのでその本質的に楽しいと思ってもらえるような空間をどうやって作っていくか、その手段がまあデジタルでもありリアルでもありっていうところだと思うので、それをすごい、まあ、頭を柔らかくしてというか、今までやってきたことはもう一回ゼロにして、まあリアルで強みをやってた、本業でやってたっていうのも一回もう全部 なしにして、さらもうゼロですよね。だからゼロからもうこうやってなんかみんなと楽しみながら実験しながらちょっとやっていきたいなというふうに思いました。はい、ということで今日は、実際にオンラインイベント、家で作ろう、お家で作ろう、鳥取大山編をやってみての感想でした。それではいつも通りマウトを紹介して終わりたいと思います。それでは聞いてください。今日の今マウトはクルリでワンダーフォーゲルです。それではまた明日、バイバーイ。